こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが投げ方求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワンママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。冒頭から、超個人的な話なんですけれども、本日、収録しているこの30日なんですが、私お誕生日を迎えまして、無事に40歳を迎えることができました。はい、アラフォーのというねタイトルでやっておりますが、本当に、大台に乗ったと言いますか、大台って言ってもね、人生においてはまだまだ、若くもないか平均寿命の真ん中くらいに来たというところで、なんですかね、私以前から話しているように、こう年齢を重ねるのが楽しいタイプなので、40歳も楽しみだったんですが、これはね、私ずっと思ってるんですけど、40代が楽しく過ごせたら、死ぬ時ね、人生楽しかったなって言えるんじゃないかなっていう期待を持ってるんです。で、それはつまり40代が楽しかったら、多分50代60代もその楽しいっていう感覚を、持って過ごせるんじゃないかなという、半分願いみたいなものなんですけど、きっとどうしてもこう年齢とともにね、何かを失うとか、それは健康だったり大切な人だったり、そういう失う経験も増えてくると思うんです。なんですけど、自分が楽しいとか、嬉しいとか、そういうポジティブな感情をちゃんと動かして持っていることで、そういったね、もちろん向き合うべきこう悲しいこととも、付き合えるんじゃないかなって、期待をしているんです。それくらいね、余裕のある年齢の重ね方ができたらいいななんて思っています。それでまた全然関係ない話なんですけど、今週武藤と話していた中で、あきちゃんは、食べた後の感情を大事にするよねって言ってもらってるんですよね。私はね、だんだんもう胃が弱くなってきてるって、40歳を迎えてね、本当にまさに失ってるものが一個ありましたが、そんなところで私は腹8分目に食べることを心がけてるっていう話をつい今週したばっかりだったのに、誕生日は今日なんですけど、夫がお休みのね、月曜日に、家族で、簡単にお家でね、誕生日会っぽいことをしてケーキを食べたんですけど、完全に私腹10分目まで食べてしまって、もうね、久々に11分目くらいまで行っちゃったかもしれないです。わかんないですけど、4人家族で、1人は、2歳なのでね、そんな1カウントはできないと思うんですが、ホールケーキと、夫はね、本当に質より量のタイプの人なんです。だからなぜかホールケーキもあるのに、普通のケーキも買ってくるんですよ。で、それを食事終わった後デザートとして、全部食べちゃったんですよね。これは完全に言い訳ですけれども、夫とか息子のねペースに巻き込まれたと思ってるんですが、それで1時間後くらいに寝るわけですよ。できれば2時間欲しいんだけど、そういう日ってちょっと遅くなっちゃうからね、1時間くらいで寝たと思うんです。もしかしたら1時間も経ってないかもしれない。もう夜中しんどくて、で、朝起きても重たくて、腹十分目まで食べるもんじゃないって、心に誓った、 まだやっちゃうとは思うんですけど、まあ、改めてねそう感じた、週始め1週間でした。なのでこれから、年末年始本当に食べる機会が増える時期に突入していきますが、この今の私はもう腹8分目を心がけると誓っております。今日は私もちょうど子育ての話をしようと思っていたんですよね。で、昨日の武藤の配信でも、まあ、子どもの性加害の、話をねしていましたが、なんかちょっとリンクすることがあったので冒頭にねこの話もしようかなと思ったんですけど、息子が今小学校2年生で、息子の周りではないんですけれども、まあ、学年の中でね、まあ、いじめがあるみたいなのがちょっと耳に入ったんです。で、まあ、息子のクラスの話ではなかったんですけど、やっぱりそういうワードが出てくるとなんか親としてもちょっと落ち着かないじゃないですか。でもちろん昨日のね武藤の話でもありますが、もちろん被害者にもなってほしくないですし、もちろん加害者にもなってほしくない。で、たまたまそのいじめている子、いじめられている子が、私が知っている子っていうのもあって、まあ、なんかちょっとね引っかかってはいたんですが、私から見たら、まあ、2人でっていうよりかはみんなでですが、一緒にいるのもよく見ますし、みんなでね遊んでいるところもよく見ている中の、まあ、それぞれ一人一人だったんですよね。だから何をもっていじめとしているのかっていうところまで私は把握できていないんですが、まあこうある一つの行動を切り取って被害者加害者ってやっぱり出来上がってしまうものだなと思っていて、ただこれが、まあ、性被害みたいなものだったらねすごく分かりやすく、加害被害って出ると思うんですが、子どものいじめってなると、この場面ではこの子が被害者でこの子が加害者、でもこっちの場面ではこの子が被害者でこの子が加害者みたいな、ちょっと変わってしまう部分もあるんじゃないかなっていうのを感じていて、まあもちろんね本当に深刻ないじめっていうのは実際にあると思うので、これを全部に当てはめて言うつもりは全くないんですが、ただなんかある一面だけを見て、この子は被害者です、この子は加害者ですって決めることはなんか、大人として気をつけなきゃいけないなっていうのを少し感じたんです。まあ、だからこそ、まあ、本当に昨日武藤が言ってくれていたように、大人が介入しやすい、関係でいることっていうのが大事かなと思っていて、子どもたちの言動を全部見て判断するのっていうのは難しいですけれども、やっぱり理解している見ている部分が多ければ多いほど、なんかそれを単純にいじめですね、被害者ですね、加害者ですねって決めつける以外のなんか方法もあるんじゃないかなと思っていて、これもちょっと前にお話しした公園で、まあ、子どもたちが揉めたっていう話をしてるんですけど、まあ、それも私たちは割と見ていた中で、あ、揉めてるなって思ったんですが、まあ、一方のね息子たちと揉めていたこのグループの親御さんは、まあ、全く見ていなかったんですまあこれ悪口ですけど、まあ、それで子供がね殴られたとかなんか悪口言われたって言ってきたら、もうその子たちは完全に被害者と見えると思うんですよね。それって根本的な解決にもならないですし、あとは まだまだこれから成長していく彼らに、ある一面を切り取った上で、この子はいじめっ子なんだとか、あ、この子はなんかやられちゃう子なんだなとか、そういうこう先入観をね本人にも、まあ、あともちろん周りにも与えてしまう、なんだろう、こう危険性って言ったら大きいんですけど、まあ、そういった可能性もね加味しているよなってちょっと感じています。まあ、なのでね、こう子どもたちだけの世界がどんどん増えていく中ではありますが、大人も、入りやすいこう風通しの良い関係性っていうのを築いていければね、こう親子もそうですし、まあ、こういったこう地域というか、広い意味でね子どもと大人が、いい関係でコミュニケーション取りやすい関係であったらいいななんて思っています。 今日すごい冒頭で武藤さん並みに喋ってるんですけれども、まあ、本テーマも、まあ、これにつながった、子どもとのコミュニケーションの話を、しようと思っていたんですね。で、親として私が一親としてこう意識していることっていうのも、もちろんいろいろあって、この配信でも何回かねお話ししてると思うんですが、今日は、コーチ業をしている私という立場で、どんなことを意識しているのかっていうのをお話ししていこうと思ってるんです。で、理由として、まあ、それこそ先日クライアントさんに、まあ、秋野さんはコーチですけど、まあ、子供とのね、私の自分の子供との間でどういったことを意識していますかって、質問をいただいたんです。もうなんかちょっとドキドキしちゃいますよね、そんなやっぱりこう私は特に多分仕事とプライベートと、結構違う側面を出しているタイプの人間なので、そうちょっとねそういうご質問ありがたいんですけどね、ちょっとね考えるきっかけをいただきましたね。でも確かに何だろう、私も例えば、保育園の先生の、育児法とかね、小学校の先生の、子育ての秘訣とかね、ちょっと聞いてみたいなってもちろん思うんです。なんか職業的に、まあ、こう子供を育てるにあたって、メリットがある職業ってもちろんあると思うんですよね。知識があるとか経験があるとか。ただこれって、逆に言うと、私はできるという土台をこう勝手に作り上げてしまって、そのギャップにね悩む方も多いんですよね、実際は。だって毎日仕事で例えば保育園の先生、赤ちゃんケアしてるからきっと経験的には慣れてるんですが、我が子だとうまくいかないっていう話も本当にたくさん聞いたことがありますが、まあそういうもんだったりしますよね。なんか自信につなげられるはずのものが、あれ逆に私の、メンタルを崩壊させているみたいなねものはあると思うので、なんか職業で得た経験と知識イコールプライベートに生かせるか生かすかっていうのは違うと思うっていうのはなんかちょっと大前提としてあるんですけどまあまあなんかそうやって聞いてくださったのでね、私もねちょっと考えてみたんです。で、まあ2つ大きくちょっと持ってきたんですけど、まあ、1つは余白を埋めない関わり合いですまあどういうことかと言いますと、相手の考える余白を埋めないっていうところがまず1つ。そうですね。だから、まあこう声掛けでも、まあ、これもね何回も言ってますが、まあ、なんで宿題やってこないのよってね、本当に言いがち。なんでそれやらないの、なんでできないのってね、問い詰めがちなんですけど、まあ、それを一つどうしたらできそう、どうしたらやってきてくれそうって相手のこう考える余白を、作っておく、まあ、作っておくというか、まあ、そこを埋めちゃう関わりはしないですね。それはダメよ、これはこうしなさいよってこう私の決めつけで声掛けをしないように心がけています。これね心がけてるって言ってるのでは分かってくださると思うんですが、できてるかできてないかはまた別問題です。意識としてね、そこに意識を向けてるっていうだけで私は丸としてあげてるので、まあ相手の、余白を奪わないように関わり合いをしたいなっていうのを心がけています。でこれまあ、その日常のコミュニケーションもそうなんですけど、まあ、今こう早期教育も、いいか悪いかいろんな意見があると思うんです。でこれも、まあ、気をつけないと彼の可能性、まあ、娘もこれからね、まあ、彼らの可能性の余白を埋めてしまう関わり合いになってしまうなと私は捉えていて、子供ってこういろんな可能性の余白を持っているところに、まあこれがいいんじゃないか、これが合うんじゃないかって、まあ、親が環境を整えてあげたり、こう準備することでその余白が埋まっていくんですよね。で、もちろんそういう機会を与えてあげるっていう捉え方 をして、私もいろいろ経験はねさせてあげたいなって思うんですけど、やっぱその、うん、分量というか全てを埋め尽くさないように気をつけたいなって思うんです。まあ、ただね、うん、すごくプロフェッショナルに育てたいっていう場合って、うん、あとやっぱ現実的に専門分野でご活躍されてる方って、まあ、大体早期教育してますよね。なんか3歳からゴルフやってましたとか、もう日常から音楽が身近でとか、だからそういった意味で早期教育の意味ってあると思うんです。もう本当にね、こう専門分野に特化して、将来的な活躍をするっていう道筋ができる可能性としてはあると思うんですけど、まあ、私の場合は、まあそれをせずして、彼らがどういったものに興味を持ち、どういったものにこう能力を発揮していくのかっていうのを、まあ、見る楽しみも含めて、あんまりねガツガツせず、見守っていきたいなっていう思いがあります。2つ目としましては、まあ、これ元も子もないこと言うんですけれども、まあ、コーチング的コミュニケーションは作用しないということを、認識しておくんですかね。まあ、これね今日、まあ、コーチとしてどういうことを気に意識しているかっていうテーマではあるんですが、まあ、大前提として、子供にねそんなコーチング的関わりをしても あまり、意味がないと言いますか、まあ、これは、まあ、ある先輩に言われたんですけど、まあ、そういったね、コーチングっていうものは、まあ、何かしらの制約だったり、まあ、報酬だったりというこのやり取りが発生した上でお互いにやりましょうやりますっていうこの合意があった上で成り立つコミュニケーションであるっていうのを言われたんですよね。まあ、だから私はそういう知識を持っていたとしても子供はそんなことを受けたいなんて思わないわけですよ。なんかうるせえこと言ってんなって思うと思うんです。実際ね、まあ、こう子供じゃなくて普通に私が友人関係の中でこうコーチング的な関わりをするっていうこともなんかこう失礼なことって私は捉えていて、相手はそんなことやってほしくないんですよ別にね。で私自身もちゃんとこう私にご制約いただいてる方に対して、それはやりたいだけであって、友人にやりたいわけじゃないんです。まあ、でも友達だからこそね、それ何どういうことってこうどんどん深掘りしたい気持ちっていうのはあるんですけど、あんまり意図を持って聞きすぎることはこの対話っていうことじゃなくてただ単に質問になっちゃうんですよね。きつい問い詰めるような、コミュニケーションが生まれてしまうので、やっぱり、それが作用する人と作用しない人っていうのは私の中で分けるっていうことを考えた時に、まあ、子供なんかねもう無理だなって思ってます。まあ、ただとはいえねやっぱ親の一言っていう影響の大きさは自覚しなきゃいけないなとも思っていて、だからこそ、言葉選び伝え方っていうのは大切にしたいなってもちろん思ってますし、コミュニケーションは子供自身も大事にしてほしいなって思っています。でも何よりはやっぱりこう言語的なコミュニケーションよりも子供はね本当に非言語コミュニケーションを受け取る天才と言われていますが、なんかママ怒ってるなとか、今ちょっと話しかけちゃいけないなとか、ちゃんと察知する能力あるじゃないですか。あとは、まあ、こう人見知りする子とかもねすごくそういうのを感知する能力が高いですよね。なので言葉の影響力はもちろんではあるんですけれども、それ以上に私自身の過ごし方あり方が子供に大きく影響するっていうのは意識していることでもありますし、まあ、気をつけたいなって思ってることです。だからね、まあ、以前も話に上がってますけれども、私はねできる限り、まあ、機嫌よくいたいなって思うんです。まあ、これ別に誰かのためにっていうことではなくて、まあ、自分の あり方が、まあ、それくらい影響あるよっていうのを自覚していたいんですよね。親としてのこう影響力を自覚した上で、じゃあどうしたらいいかってなった時に、なんか正しい接し方っていうよりも、自分自身がなんか機嫌よく幸せに過ごしていたら、まあ、なんかそれだけで、こう内在化してね、子供も、いいコミュニケーションを受け取ってくれるんじゃないかなって、そこにはね期待をしております。というところで、今日は、まあ、コーチとして、まあ、この職業を生かした上で子どもとどんなこうコミュニケーションを意識しているかというお話で、一つは相手の余白を埋めないような関わり合いを意識すること。で、二つ目は、まあ、そもそも論ですが、まあ、コーチングなどは作用しないことを認識した上で、いい影響を与えられるような自分の在り方を、気をつけたいと思っております。まあ、こういう子育ての話って本当にまあ正解がないからこそ、こういう、なんだろう、自分の引き出しを増やしておくっていうことが、こう親としてね、なんか揺らいだ時とか迷った時の味方になってくれると思うんですよね。私もやっぱり先輩ママの話を聞いたり本を読んだり、それを全部採用するわけじゃないんですけど、自分のこうデータとしてね持っておくことが、なんかいつかの、助けになると思っております。最後にお知らせをさせてください。武藤との、配信の中でもお話ししておりますが、現在長期講座を、募集しております。ご興味ある方、概要欄のリンクから飛んでいただけると大変嬉しいです。また、2025年もあと2ヶ月になりまして、10、11、12は、毎月限定人数で体験セッションの募集をさせていただいております。10月分はもう締め切りをさせていただいておりますが、11月1日からまた新しく枠を、設けさせていただきますので、こちらもご興味ある方お待ちいただけたら嬉しいです。募集は、公式 LINE からさせていただきますので、そちらにご登録のほどお願いいたします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねをコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。